議長、4番
工藤議員、
対応方よろしくお願いいたします。今回私は震災を含む陸別町での災害への対策について、本年1月1日に発生しました能登半島地震の報道等をもとに質問をしたいと思います。まず質問の前に、新年早々能登半島地震により犠牲になられた方々に心よりお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様方にお見舞いを申し上げたいというふうに思います。被災を受けられた皆様方が一日でも早く復旧復興により平穏な生活に戻れますことをお祈り申し上げたいと思います。石川県能登半島は地震調査研究推進本部の資料をもとにした作成した2020年版の全国地震動予測地図によりますと、2021年から2050年までの30年間における震度6弱以上の厳しい揺れに襲われる確率は 0.1 から 3% と、地震の起こる確率の極めて低い地域であると言われておりました。この地図によると、陸別町は震度6弱以上の震度の発生割合は 3% から 26% の区域となっており、十勝平野断層帯とは少し離れていますが、中類村から縦に阿蘇町まで直線で84キロの断層はあり、地震災害の可能性はないわけではなく、断層に近いことから震災の可能性は比較的高い地域であると思っております。今回この能登半島の震災を教訓として、当庁で起こる可能性があるさまざまな災害において防災対策を考えるべく、第6期陸別町総合計画の基本目標の中から防災対策の充実と合わせて自治会活動の活性化についてと、ふるさと交流センター道の駅の整備の2点について質問をさせていただきます。まず防災対策の充実と自治会活動の活性化について質問をしたいと思います。冒頭に能登半島の地震災害についてお悔やみとお見舞いを申し上げさせていただきましたが、すべての災害が予知できる状況であれば安全確保対策は可能な限りできると思っておりますが、地震災害予知についてはさまざま研究はされておりますが、まだまだ確実なものではなく、地震だけでなく災害において予知不能だからこそ今回のような甚大な災害となるのですが、そこで陸別町の防災対策について考えていきたいと思います。陸別町は陸別地区防災計画において陸別町の地域に関わる防災に関し、防災関係機関がその機能のすべてを挙げて住民の生命、身体及び財産を自然災害や事故災害から保護するため、本庁災害の防災の万全を期することを目的とするということで策定をされております。また第6期総合計画では現状と課題において避難所の整備と町民への啓発と防災意識の向上に向けた取り組みの強化が必要であるというふうに書かれております。そこで防災意識と地域活動の一つとしての情報でありますが、今回能登半島地震において能登半島先端部に位置する石川県珠洲市三崎町は地震と津波で壊滅的な被害を受けました。約40世帯90人ほどが暮らす町北部の寺家下田地区も地震から間もなく津波に襲われ、多くの住宅が崩壊し、その中で大方が高齢者で占めるこの地域は足が痛い人を背負うなどをして避難し、全員が高台の集会所へ5分以内に避難し、 集会所へ到着したときには居住されていた場所は津波が到達していたということであります。しかしこの地域の住人は全員無事だったということであります。被害を免れたこの地域の住民は実は東日本大震災をきっかけに毎年避難訓練を行い、毎回時間を計測し改善を図りながら訓練を継続していたとのことであります。この地域は地域内の合言葉があり、それは何かあったら集会所という合言葉であったようです。助かった住人は奇跡ではなく訓練が生きたと振り返っているとの記事でありました。これらのことからももちろん行政の防災マニュアルも必要ですが、避難においては地域住人による協力と自治会活動の活性を促し、地域の環境と状況を勘案しながら自治会においても防災への避難対策をしていただくことが最善の対策であると私は思います。そこで防災対策として陸別町地区防災計画の第4章に防災訓練の計画として定めが記載されております。その内容の中には自治会とは陸別町自治会連合会としての組織と各自治会長は地区情報連絡責任者として災害時の町が行う対策の情報協力機関ということになっております。このその地域の環境、道路、状況、地形を考慮したその地域の自治会ならではの避難にかかる対策と活動を重視し、行政も支援し、避難場所と経路、自治会が行う避難マニュアル等の作成などの事前対策も必要ではないかと思いながら地域防災見学を見させていただきました。そこで陸別町の災害は日本一縛れる町でありますから、寒冷災害、数年に一度起こるであろう大雪による雪害、台風による都市別川氾濫の水害、十勝平野断層帯による地震の可能性が高い震災など考えればいろいろありますが、能登半島地震の地形下出地区のような地域の自主的活動を促進させるため、陸別町の対策は地域防災計画では住民主体の取り組みの支援強化というふうに書かれており、令和2年度に陸別町防災ガイドブックが町民に配布されていますが、地域住民への取り組みについてはガイドブックの配布だけなのか、避難行動に関して町民に対し町としてどのような取り組みと支援をするのか、などが不透明な上、避難行動において説明不足の点が十分にあると思いますので、避難対策について自治会の協力を得て、地域住民の避難行動を促すというのが私はベストだと思いますが、行政として、現在どのような周知活動と指導を行っているのか、また今後どのような指導と支援を考えているのかを伺わさせていただきます。
以上、本田町長。
はい、工藤議員のおっしゃる通りだと思います。で、周知等と説明不足の点がある、十分あるということはですね、真摯に受け止めなきゃいけない部分もあると思います。で、予測のできないことが起きるということでありますが、今回のですね、やはり能登半島地震の、その教訓にって先ほどもお話し、していましたが、やはりこう平和が続くと、どうしても平和ボケじゃないんですけど、起きた時にどうするんだっていうことをきっと今のお話の中でいつも合言葉があって、高台にだとかそういう毎日のことだと思うんですよね。で、年に1回防災訓練をしたからいいとかそういうことではなくて、この、ガイドブックを作ったからいいとかっていうことではなくて、きっと今工藤議員がおっしゃることは日頃のそういう防災の意識 っていうものを高めていかなきゃいけないっていう意味なのかなと思っております。その点に関してはですね、まあ、今後ですね、まあ、自治会連合会等々をですね、通しながらだとか、まあ、さまざまなやり方があると思うんで、ちょっとその辺は検討させていただきたいという部分を先に申し上げまして、まあ、今回のことを教訓にですね、1月4日の仕事始めの時にですね、訓示といたしまして、職員に まあ、全職員にですね、今回の地震は陸別町も例外ではありませんという、お話も、させていただきました。そこで今一度防災に対しての意識を高めようということで、1月4日にお話もさせていただきました。2月の6日にですね、NHK の帯広放送局のですね、赤松アナウンサーとですね、北海道電力のネットワーク、大西アショロネットワークセンター所長をですね、招きまして、職員、防災研修会ということで、職員向けで開かせていただきました。このことはですね、今回の地震があったから計画したということではなくてですね、昨年からですね、私自身やはり、まあ、地震もそうなんですけど、やっぱり停電の問題だとか、ありまして、そこをですね、最初の段階で北海道電力の方とですね、さまざまな意見交換をさせていただいたりだとか、北海道電力の社長が帯広に来た時もですね、懇談させていただいて、陸別町とはこういう町でこういうふうになってますっていう、第一産業がこうでとか、ブラックアウトあった時のお話だとか、どうしてもやっぱり第一産業の搾乳、まあの、ここはもう酪農地帯なのでっていうお話をさせていただいて、その停電の時の対処の仕方で、例えばですね、停電になってすぐ連絡くださいと、それは当たり前の話なんですけど、何が言いたいかというと、いつ復旧するかということを伝えなきゃいけないので、それまでのタイムラグが起きないように、復旧の時間が分からなくても今こういう状況ですだとか、そういうことを伝えていただくだけでも、どういうふうに周知したらいいかっていうこともあるので、何時間後にっていうのが分からなくても、すぐ連絡いただいて、今はもう必死に今やってますだとか、今どこがどうなってるのかやってますっていう情報もこまめにやってほしいっていうことも、昨年自分が就任して以来、北海道電力の方と連携も取らさせていただいているところであります。まあ、各自治体ですね、自治体連合会、先ほど言った連合会長、連合会長、自治会長のお仕事ということで、やはり、まあ、個人情報も絡みますけど、その時点での情報共有しながら、その自治体自治体でこう守っていかなきゃいけないっていう部分の連携に関してはですね、今後よりきめ細やかにですね、やっていく必要があるのではないかっていうことは、議員おっしゃる通りだと思いますんで、今後ですね、まあ、先ほど言ったように自治会連合会の方を通してですね、さまざまな情報周知していきたいと思っております。それと、まあ、町民に対してということでありまして、平成29年にはですね、イベントセンターで、行っておりまして、そして、防災訓練ですね、それと令和2年には陸別庁舎などで、それと令和5年、昨年ですね、悪天候で、まあ、一部実施ということで、完全に中止したわけではなくてですね、小中学校、私も出向かさせていただきましたが、防災教室、そして役場内ではですね、外ではできないんですけど、気象台とか消防と連携を取って、中ではそういう、まあ、連携を取って、他の各関係機関とですね、連携を取りながら、そこで訓練というか、そういう防災のに関してのこう流れだとか、僕自身も気象台からお電話いただいて、今こういう状況ですよということはやらせていただいております。まず僕自身が一番最初になぜ職員研修会だとかそういうことを開くっていうのは、まず役場の中でもまずそういうことをきちっと、こういうふうになったときはっていうことをまず組まない限りは発信できていかないなっていうものが最初にありました。それでたまたま NHK の方が来たりだとかしたときに、こういうことを無料で やれますよだとか、北電さんもこう来てやれますよということで、職員研修というものをさせていただいて、多分これからきっとこのことを教訓にですね、きちっとした形で防災の意識を高めていく、まあチラシだとか、こういう当然こういうガイドブックも必要になってきますので、そういうものにもきちっとした力を入れていきたいなと思っております。以上です。
議長、4番。
4番工藤議員。
今の町長の方からですね、防災意識を高めて周知活動を行うというようなことが説明がありましたけれども、やはり私はですね、まず町の指導により各自治会で避難場所が遠い、地域住民も考えた地域別の避難マニュアルを自治会単位で作って、避難行動に備えることが重要でなるというふうに思います。それはですね、この寺家下手地区のようなですね、何かあったら仲介所という合言葉においてもですね、これも一つのマニュアルではないかなというふうに考えますので、今後その防災の関係につきまして、よろしくお願いしたいというふうに考えます。それでは河川災害が数回起こっている元町地区の都市別側、堤防改修工事に関して伺いたいと思います。私は町内、元町町内会において50歳から現在まで17年間いまだに町内会の役員活動をしております。行政における町内会とは何かということを考えてはいましたが、まず調べることなく町内会会員のコミュニケーションが一番大事だということだけで役員を務めてまいりました。そこで改めて今回町内会自治会の主たる活動というものを調べてみました。その内容は一つとして、災害に強いまちづくり自主防災組織を中心とした防災活動、二つ目として安全安心して暮らせるまちづくり防犯安全活動防犯等の維持管理、三つ目としてきれいなまちづくり環境美化活動、四つ目としてふれあいのあるまちづくりイベントの開催であります。五つ目として情報を共有するまちづくり、これは広報誌の配布回覧などのと書かれておりました。すべて非常に大切な項目であるというふうに思いました。私はこの5項目と小さい町ですから、会員が亡くなった場合の葬儀の開催等も含まれますと思っておりますが、大体私が考えていた町内会の活動にさほど変わりはないというふうに感じました。まず活動の項目の1番目に災害のない町づくりで自主防災組織を中心とした防災活動と記載されております。2番目には安心安全な町の防災対策も重要な活動であると考えます。子どもたちの通学を守る活動と通学道路に防犯監視カメラなどの設置は非常に重要なでありますし必要ではあると思います。しかしながら今回は災害対策に関して伺いたいと思います。元町地区は陸別町において都市別川の河川災害の多い地域であり、平成13年9月に発生した台風15号による河川災害、平成15年8月の河川災害、さらに平成28年8月17日の台風7号の豪雨による堤防氾濫危険水域寸前により、堤防付近に居住する住民への避難勧告があり、数年に一度、河川災害が発生しております。河川災害は元町地区ではありませんでしたが、今回は元町地区の河川災害対策のために道が行っている河川改修について質問したいと思います。令和元年8月中旬に行われました北海道十勝総合振興局 帯広建設管理部から都市別側改修工事の件につき元町会館において工事見学について説明があります。内容は平成28年8月の台風による被災を契機に早期に着手する必要があると判断したため、令和3年以降国道陸別バスより上流の堤防盛り土工事を行う予定であるとのことで説明を受けましたが、本年は令和6年を迎えております。工事開始予定から令和3年から3年を経過している状況にあります。気象に関しましてはですね、地球温暖化の影響からか最近気象庁のメディア報道では前例のないですとか今までに経験のないなどと表現されている状況の中、今年今までにない豪雨が発生するかもしれません。しかし対象地域の住民に対し振興局から改修工事の遅れが周知されていない状況にはあります。道が行っている河川改修工事なので町は知りませんとはなりませんので、災害から地域住民を守るためにも工事日程の周知徹底と早期の河川改修工事を終了させ地域住民を安心させることが重要だと考えております。道の河川改修工事ではありますが、元町から緑町への河川改修工事の開始時期と終了時期はいつなのか伺いたいと思います。
議長、宇田町長。
はい。まずですね、自治会活動にですね、17年間、ご尽力いただいたことに感謝と敬意を申し上げたいと思います。都市別側の、河川改修についてですが、今議員おっしゃった通り令和元年の8月21日に、元町町内会館で開催され、翌22日は緑町団地、集会所で開催されております。説明会の記録では議員ご指摘の通り、令和3年度より国道242号線の陸別橋上流から工事を行うという説明があったということであります。今回の、議員のご質問の件についてですね、事業主体であります、十勝総合振興局帯広建設管理部に、確認、させていただきました。周知についてはですね、新型コロナ対策等もあり住民説明会を開催することができなかったが、今回の質問を受けてですね、今年の6月から7月に住民説明会を開催できればということで考えているということであります。またですね、陸別橋上流からの工事につきましては令和8年度以降となり、令和11年度までに緑町まで完了の予定とのことですが、説明会でも、よく言うことだと思うんですが、事業予算のですね、確保、ここが一番なことだと思うんですよね。道路予算も全部そうなんですが、この予算の確保によってですね、予定が前後する可能性があると、説明を受けております。陸別町としてどうしてきたのかというお話ですが、責任もあるんではないかということでありますが、当然ですね、要望という形で、都市別側の河川改修工事に事業につきましてはですね、これまでも主要懸案事項として北海道に、要望をしてきているところであります。今回のことを受けてですね、やはり要望という形だけでなくてですね、やはり地元の方に、議員おっしゃる通りで最初の予定が変わったのになんで連絡が来なくてどうなってるんだっていう多分お話だと思うんで、今までは遅れてるものに対してだとか強く要望しますだとかいろんなこう言葉を使いながら、昨年もいろんな道路予算の関係で東京行ったりとかしてます。当然何かがこう遅れてっていきます。そこで予算を確保しなきゃいけないっていう多分ルールなんで、多分このこともそういう背景があるのかなっていうのもあります。ただ防災っていう面で平成28年の台風11号9号とかっていう今のお話だと思うんですけど、それを教訓にこの話がこう始まっていっての流れがあるので、 予算のどうのこうのの前に危険がそこにあるんだよっていうのはもうおっしゃる通りだと思います。でその中で今後はですね、そういう情報の部分に関してもですね、地元の、住民への説明も合わせてですね、遅れるなら遅れるとかこういうことなんだっていうことを、まあ、毎年がどうかっていうのはあれなんですが、その変化が起きたときに説明していただくようにっていうこともこれから要望を合わせてやっていきたいなと思っております。以上です。
以上4番
工藤議員、
情報と説明、これよろしくお願いしたいと思います。災害があってからではですね、遅く平成28年の豪雨につきましては堤防ギリギリだったということがあります。堤防氾濫をしますとですね、元町地区の大方が浸水する可能性があります。早期に回収していただきたいということを要請していただきたいというふうに思います。2月1日の十勝毎日新聞で、令和6年能登半島地震の被災者が寒さの中で避難生活を送っている現実を見て、十勝においても近い将来、巨大地震に見舞われる恐れがあるというようなことで、十勝管内の災害の備えを調べた記事でありましたが、各町村の災害による避難者想定人数が掲載されており、陸別町は100名と記載されておりました。この人数は陸別町の人口における避難者想定人数の割合は 4.8% となっておりましたが、この情報は町の方から出ている情報であると思われます。新聞報道での表のタイトルは管内市町村の避難者想定人数でしたが、陸別町の避難者想定人数の100名とはどのような災害を想定しての避難者なのか、また避難想定地域はどこなのか伺いたいと思います。
議長、本田町長。
はい、ですね、2月1日に、十勝毎日新聞で、報道された、件に関してでありますが、1月12日に、十勝の防災備蓄状況報道についての取材のお願いということで私たちの方に来ました。で、何かの災害を想定して、今回こういう100という数字を出して、どこどこに何が起きたからとかどうなんだっていうことを想定して回答したものではないありません。で、今の備蓄状況ということで回答したところであります。そこで、現在非常食は主食副食合わせて2600食で、100人、ここの100という数字が今毛布が120だとかそういう形で、あります。で、100という数字がそこで出てきたのかなと思うんですが、4日分程度の、2600食ですね、2600食で、100人ということで計算すると4日分程度であります。で、避難想定地域ということで、ハザードマップにも、掲載されていますが、陸別川、都市別川周辺とか、そういう形に、多分マップにはなっております。で、そこで地震はですね、前兆になるのかなと思っております。ただこの地震ということになるとこの規模にもよりますが、能登半島の地震的なことがじゃあ陸別で起きたらどうなるんだっていうことなんですが、起きた場合はですね、当然ですね、陸別町だけでは、対処しきれない部分も当然出てくるのかなと。で、国とか道だとか、自治体も、他の自治体もそうなんですが、そういうところときちっとした連携を図っていかなきゃいけないのかなと思っております。日頃からですね、コミュニケーションとあと密にですね、国どうと、この地震をどのぐらいの規模でどうなるんだっていうところまでは詰めておりませんが、先ほどの災害の話じゃないですけど、そういう密に連携を取らせていただいているところであります。 そこで役場の方にじゃあそれだけしかないのかとかっていう話になったりだとか、先ほど言った 4.8% の100人ですね、その計算するとそういうことになってくるんですが、先ほど渡辺議員の時にも言わせていただきましたが、まあ、この防災のこのガイドブックにも書かれてますが、自助、共助、公助っていう部分もあります。で、日頃から、まあ、非常の持ち出し品だとか、あと3日分を備えましょうだとか、まあ、できれば1週間分だとかっていうことも掲載させていただいております。そこでじゃあ自治体はどうなんだって話になるんですが、やはりそういう連携も取りながらきちっとした形でここに100食ある、100人分あるからだとかっていうことでなくて、そういうこともやはりこのガイドブックを作った、先ほど議員おっしゃる通りだと思うんですけど、作ればいいってことでなくて、やはり何らかの機会には、まあ、僕がどこかで挨拶をするときだとか、いろんなときにその防災の話をしてみるだとか、何かのそういう日々ですね、そういう、まあ、啓蒙活動っていうものも僕自身だけでなくても、やはりそういうのが普段のお話、先ほど言ったように高台に行こうだとか、そういうことを普段からこう言えるような形になっていくのが一番ベストなのかなと思っております。で、今回のやつはまあ、そういう形で回答させていただいたんで、ご了解いただきたいなと思っております。以上です。
一応4番。
4番工藤議
員、この新聞報道見出しの通り備蓄状況であるということがは判断いたしました。わかりました。次に移りたいと思います。災害において避難する場合、避難場所と避難所は非常に重要だと思います。災害発生直後、まず重要なのは避難場所であります。元町地区においては浸水被害の危険があるため、ハザードマップによると避難場所としての施設がなく、避難する場合元町地区を離れる必要があります。一番近い避難場所はふるさと交流センターになりますが、車での避難はふるさと銀河線陸別鉄道のレールがあり、また元町の地域環境は中央に貯木場があり、道路は川に沿って作られている状況であることから、栄町から国道に出るか、国道の陸別橋方面から回るか、さらに新町2区へ橋を渡る方法の3つの方法があります。しかし浸水被害が発生した場合、新町に行く橋を渡っての避難というのは橋の周りの状況が万全であることがまず必須の条件であります。また道路に支障が出た災害については、徒歩でのふるさと交流センターへの避難になりますが、陸別鉄道内には3カ所の移動連絡通路がありますが、陸別鉄道付近の住民は、鉄道レール内と通路を渡り避難することは問題ないと思いますが、ふるさと交流センターから遠い、貯木場の奥の住民において、特に足腰が弱い高齢者にとっては移動困難な距離でもあります。災害時、町内の避難場所はハザードマップによると市街地においては避難場所がない避難場所が地域内にない自治会は元町と新町1区となっております。新町1区は新町2区への新町交流館への避難となっているようですが、高齢者をどうやって避難させるかが課題となっているような話も聞いております。元町新町1区の地域ではハザードマップでは浸水想定区間となっているので、堤防崩壊、氾濫、または震災による道路と堤防の崩壊等により避難において車を使えない災害の場合、短時間でどの施設へ避難すべきなのかを明確にして、元町新町1区だけでなく陸別町全体の各自治会の避難場所状況を確認し、 さらに市街地において、避難場所が遠い新町1区と元町は、避難場所を安全な建物で安全な場所で住民が集まりやすい場所に設置することを検討すべきではないかと考えますが、避難場所と避難所について、町長のお考えを伺いたいと思います。
はい、議長。本田町長。
はい、浸水の想定っていうことですよね。で、地震とは違って、突然浸水したりっていうことはちょっと考えにくいかなと思います。で、先ほども言いましたが、気象台とも日頃より連携を取らせていただいておりますので、河川の氾濫をする前に、きちっと町民の皆さんに情報提供し、速やかな避難をしていただくの、これがまず基本になるのかなと思っております。そこで、避難場所が遠いということでありますが、タウンホール、保健センター、新町の交流館、先ほども新町区の方は、新町に区っていうかの交流館とかっていうお話もいただいて、今その通りだと思うんですが、災害の規模等により、指示もさせていただきます。で、そこで、基本車で、雨とかその浸水の場合ですね、勧告なり指示なりとかっていう形でこうなっていきます。そこで車で、タウンホールに来てくださいとか、保健センターだとかっていうことになっていくと思うんですよね。で、今車のない方というか、独居の方だとか、そういう方に関しましては、自治体とですね、それこそ先ほどのお話に戻るかもしれませんが、連携取らせていただいて、やはり当然これも小さな町だからできる町づくりの一つだと思うので、個別に対応きちっと役場の方でできる限りっていう方が正しいかどうかあれなんですけど、そのつもりで対応したいなと。で、その場所がどこなのかっていう、遠いからっていうことじゃないんですけど、やはり陸別町コンパクトシティ側にはなってると思うので、そこら辺は保健センター前も、先ほどの、台風ですね、ちょっとすいませんね、先ほどどこ行っちゃった、これだね、はい、先ほどの28年の台風の時の、ちなみにどういうことが起きたのかっていうのを簡単に説明させていただきますと、8月の20日から21日台風11号ということで、元町地区の方に 住民21世帯ですね、46人に対して避難勧告をしました。その時にですね、で、実際6世帯13人の方が避難しました。簡単に言うと46人の方に避難してくださいと言っても、その段階で6世帯13人の方が避難したということです。それと8月22日から23日の台風9号では、これはもう避難指示ですね、勧告より指示の段階で、元町地区の、一部の対象者21世帯45人に避難指示を出しました。これも避難所に、来ていただいた方が 5世帯12人という形であります。で、このデータがどうかということじゃないんですけど、こういう指示を出して、元町地区だに限らないんですけど、今元町地区とか新町地区とかってなってくるんですが、もしこの中で足が悪いだとか、さまざまな状況って個人情報なんですけど、きちっとやはり保健センター何なりで把握している部分もあります。それは当然のことでありますので、その部分に関しては一時というか、その出すことがその防災 その今意識高めようというところで、あそこの家はこうですよということは今の段階ではやれないんですけど、きちっとした形でそういう有事が起きたときには情報共有して、どうしましょうかということになるのかなと思っております。いずれにしてもですね、議員ご指摘の件に関してはですね、密に連携を取っていかなきゃいけないということで、先ほど言った自治会連合会だとか、あと防災会議ですねの方で少し議論をしていかなきゃいけないことなのかなと思っておりますので、貴重なご意見として伺いたいというところにしたいと思います。以上です。
議長、4番。
4番、工藤議員。
先ほど浸水の関係ですね、町長が言っておられましたけれども、実際にですね、災害とどういうような災害が来るか分かりません、それで、まあ、震災が急遽来るかも分かりませんのでですね、まず 大切なのは、ここの場所はどこに避難するのか、この人はどこに避難するのかということをですね、先ほどの下出地区のようにですね、何かあったら集会所、そのような状態をですね、今後作っていただきたいというふうに思ってますので、何とかよろしくお願いします。次の質問でございます。元町、朝日町の 地区においては、地区の中間地点にプレハブの会館を設置しております。会員宅に何かの災害があった場合、またはコロナ禍前は高齢者に会館を開放して憩いの場として利用してもらうことも考えましたが、会館には水道設備がなく、トイレも外の簡易トイレであるので、集会、総会、新年会などのイベントにつきましては役員の自宅から水を持参して対応している状況にあります。特に女性の方につきましては水が使えず簡易トイレは非常に不評ではあります。そこで災害時水道トイレ施設完備の避難場所であり避難所として利用できる施設は元町町内会会員がですね望んでいることでもあります。元町は国指定のアイヌ文化では道内でも最大の茶師史跡であります行方ピラ茶師跡が崖下から望むことができ、特に冬期間は崖の頂上を囲むように堀を見ることができる場所であります。産業では以前酪農発展のために雪印乳業の収入場があり、林業では多くの木材、製材工場が立ち並び、現在の基幹産業を支えた地域でもあります。林所の官舎と貯木場があり、多くの木材が積まれ、自治会は元町と朝日町があり、多くの産業と住民が居住していた地域であります。私の提案になりますが、行方ピラ茶師のホームページの口コミを見ますと、国指定の史跡をアピールするのであれば迷わずに行けるように案内すべきと書かれておりました。行方ピラ茶師跡を崖下から望む場所に郷土歴史館の一つとして、また元町朝日町地域の災害避難場所としても地域の住民の集まる場所として検討していただけないかと提案をしたいと思います。町長のお考えを伺いたいと思います。
議長、本田町長。
はい、領土資料館、石棺祭資料館を合わせて検討する検討する必要があるのかなって思っております。自分の考えの中にもこれまた町の中の、グランドデザインなところにも入ってきますし、それをどうしようかっていうのも自分の、頭の中にもあるんですけど、議員の考えの中には限られた財源の中で、こう郷土資料館、そして避難場所、そして町内活動を一体型にしたらいいんじゃないかっていう多分発想の中に、そこの町の、コミュニティだとかっていう作る多分案だと思うんですよね。素晴らしい考えかなと思っております。貴重なご意見として伺っておきますが、今のところですね、新設する予定は今のところはないということであります。
議事録4番、工藤議員。
私もですね、財源がなかなかっていうのは分かります。でも、とりあえずですね、元町町内会の意向をですね、まず分かっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。それでは次の質問に移りたいと思います。ふるさと交流センターの冬期間の 周囲の環境について質問させていただきます。ふるさと交流センターは1993年道の駅オーロラタウン93陸別として30年間陸別町の顔となり、町民はもとより多くの観光客を集める施設となっております。機動車の鉄道運転体験ができるふるさと銀河線陸別鉄道、宿泊研修施設であるオーロラハウス、陸別町で採れた鹿肉製品、山菜、陸別牛乳製品などをはじめとするふるさと銀河線沿線一市六町の特産品を販売する物産館、陸別町の開拓者である関関西資料館、十勝バス、北見バス案内所と、観光客だけでなく道の駅として、大型車から普通車の駐車場も完備した陸別町の観光とビジネスに欠かせない施設となっております。寒さが売りの陸別町ですので、1月2月は、施設前での温度計をバックにして写真を撮る観光客、トイレを利用して物産館にて買い物をしてバスに乗り込む観光客など、今でも多くの人が利用している状況が伺われます。しかし冬期間の毎年の光景でありますが、カラーコーンを立てて危険を促すバリケードテープにより落雪の注意を促す光景が目を引きます。鉄道ホームも同様です。鉄道ホームにもコーンとテープが設置されていますが、今年機動車を見にホームに出た観光客の目の前に雪が落ち悲鳴が聞こえ、非常に危険な様子を目にしました。この表も裏のホームもコーンとテープは人が集まる公共の施設、道の駅としては非常に危険で、さらに景観が悪いことから陸別町のイメージダウンの一つであると思っております。イメージダウンどころか、道の駅という公共の施設でいくらカラーコーンとバリケードテープで危険を流しているとはいえ、落雪により怪我をすると行政も絡んだ大きな問題となります。オーロラハウスについては雨漏りも発生していると聞いております。今後町長の町中再生プロジェクトの中で道の駅改修などの構想もあるかもしれませんが、直ちに屋根の改修をすべきだと思っております。今現在スノーストッパーが屋根の下部の一部についていますが、屋根の鉄板を浮かせ雨漏りを誘発させることもありますので、現在はスノーストッパールーフなどという雪止め機能の付きの屋根もありますので、危険ですので、まず検討とか協議の段階ではないと思いますので、直ちに対処していただきたいと思いますが、町長のお考えを伺いたいと思います。
以上、本田町長。
はい。今ご説明いただいた通りでありますが、ふるさと交流センターはですね、平成5年に、建設され、当初は、鉄道の駅舎を含めた交流の場として建設されております。その後平成12年に道の駅、最初から道の駅ではなかったというところはご理解いただきたいなと思います。で、道の駅に認定され、ふるさと銀河線廃線の平成18年まで鉄道の駅と道の駅として、廃線後は道の駅とふるさと銀河線陸別鉄道などの観光施設、そして今議員おっしゃった通り路線バスの待ち合い場所として多くの方に利用されております。で、まず一つは雨漏りの件ですが、昨年の夏に改修工事を行いまして、今のところ雨漏りはしていないということなんですが、なかなか結構その場所を見つけるのが結構大変な作業だったんですが、一応今ちょっと様子を見ている段階であります。で、今のところは雨漏りしていないという報告は受けておりますが、ちょっとまた今温暖化でまた雪の関係だとか、巣鴨の関係だとかもしかしたら出てくるのかもしれないんですが、一応そういう状況であります。で、落雪の問題ですね。この問題については自分自身も 議員やってた時代って言ったらなんですけど、まあ、観光協会長もやってましたんで、なんとかならないかっていうことは言ってきました。でもどうしてもですね、まあ、すごい、まあ、お金の問題って言ったらあれなんですが、現在もそういう、まあ、答弁になってしまうのかもしれませんが、やはり建物の、形状上の問題だったりとか、まあ、多額の費用がかかるということで、現実的ではないなっていうのもその時にも説明も受けましたし、今自分の、まあ、こういう立場になってもそこの部分は人的被害を防ぐしか今ないのかなというところに至っております。そこで先ほど、まあ、街中再生プロジェクトの話もありましたが、本当にやるんであれば本格的に道の駅をどうするんだっていう議論にならない限りは、今のところの屋根だけを無落雪にするだとかいろんなことに変えていくっていうのはなかなかちょっとそういうことをするんであれば、じゃあ街の中どうしていったらいいんだっていう議論もしなきゃいけないのかなっていうところで、自分ではそこもひっくるめた中の話なんですけど、どうしても予算も絡むことなので、そこは慎重にいかなきゃいけないっていうのが正直なところの気持ちです。そこで景観ということのところで行くのに、議員からこうご質問をいただいて、いろいろ考えた中の一つに、そのただコーンを張ってテープをとかっていうことでなくて、それも景観の一つで柵だとかそういうもので見栄えのいいって言ったらあれなんですけど、そこにしばれくんのマークをつけてみたりだとか、ここから入らないでねみたいな感じのものにするだとか、やはり道の駅の、売店の方ありますよね、あっちの入り口の方も本当に危ないので、あそこにもこう引いて本当に入ってきたらいいのかとかっていろいろあるんですけど、あと構内も議員おっしゃる通りで、あの形状になってんで、そっちにも行くのも確かですし、で中途半端なことで屋根だけ直すとかっていうことであれば、本当にやるんであれば天文台と同じでどうするかっていう議論をしなきゃいけないんですけど、もう少しちょっと今の面とお時間をいただいて考えなきゃいけないことかなと。当然その検討するとかそういう話ではなくて、僕自身もその意識は持っていますし、現場を見てそういう場面も見たとか、景観的にそうだよねっていうのはもうその通りだと思うんで、ちょっとお時間をいただいてちょっと考えてみたいなっていう部分があります。ですぐやれることは今のその策的な問題ですけど、景観重視で何かできないかということで、今加藤、議員のこういう質問をしていただいたことをきっかけにですね、考える場面になったのかなと思っておりますので、その辺ご了承いただきたいと思います。以上です。
議長4番工藤議
員、はい、平成12年に道の駅に昇格したというような話を聞きましたけれども、まず今ですね、あの施設は陸別鉄道の場所でもあります。それから北見バス、十勝バスの中継地点、というのもあります。そして関関西の資料館というのもあります。それで公共の場所でありますので、まずやはり雪を落とさない、冬の間落ちないような何とか しませんか実はスノーストッパーをですね、下の方だけでなくて前面につけてもいいと思うんですよ。ただ全く落ちないんで、でそれで雨漏りが落ちるっていうのは上からこうもう滑り落ちて途中で止まるから、おそらく鉄板が浮くっていうようなことなんで、まあなんとか景観のためにもですね、あそこの屋根の雪の対策、これはもうすぐ考えていただきたいと思います。ということでですね、もう時間でございますので、私の一般質問を終わらせていただきたいと思います。
いいですか。議長。はい、本当に貴重なご意見いただきましてありがとうございます。専門家にですね、あそこは何度も屋根に登っていただいたりだとか、さまざまな今までの歴史の中に屋根の構造を直した時期もあるんですよね。最初の写真と駅舎の写真って、ちょっと見比べる時があったら見ていただければ、最初三角になってたのがちょっと屋根の構造を変えたりとかってなっております。 で、当然雪止めつけてこう行けばいいんだなっていう考えもいろんな案も出しながら建築屋さんとこういろいろ話しながら今のところにたどり着いているのは事実なんですが、今一度ですね今のご意見も聞きながらこの屋根の問題についてはもう一度こちらで検討させていただきたいなと思っております。議員のおっしゃる通りで一番 の集合する場所なので景観というのは自分でもものすごくこだわっているところがあって街っていうのはお家と一緒ですよと、そこにきれいなお家って言ったらなんですけど、そういう場所に来ていただきたいっていう部分があるんで、さまざまな形で桜を植えていただいたりだとか、いろんなそういうことで皆さんやっていただいてるんで、その中でやはり入り口に来た時にコーンが立ってっていうのはなかなかちょっと抵抗があるのかなっていう部分がありますんで、なんとか少しずつですねちょっと考えていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。